あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、みちーです。
こんばんは、くむです。
いよいよ今日から再び愛知県県独自の、緊急事態宣言が発表されてスタートしまして、お盆の終わりまでですかね、24日ぐらいまでということで、どんなもんになるのかなって思ったら、もう街は通常運転。
だって緊急事態宣言ってその何をどうしろっていう具体的なものがあるんですかね。
あるんですよ。
あるんですね。
一部繁華街、はい、名古屋市内の一部繁華街のこの営業時間が制限自粛みたいなのが、
まあ、10時までとかになるわけでしょ。要はね、
8時まで、
はいはい、8時までなんだ。
飲み屋が
6時オープンして、6、7、8時、3時間しか営業できなくなる。
もうなんかそういうお店、朝やっぱり特集で朝の情報番組とかでやってましたけど、朝6時、
4時から開けたらいいんじゃないの。じゃあ、
うん、
いやもちろん、1日中開けてればいいんじゃない、
うん、ただやっぱりそういう夜の特に深夜帯営業してるようなお店は、はい、働く人が8時出勤とかそういうのを、
はい、分かりますよ、分かります、
前提にしてるので、うんうん、その早めてのオープンができないっていう問題もあるとか、それで朝のローカルのニュースっていうか情報番組、6時台から始まるやつを朝支度をしながら見てると、県知事が出て一問一答で、こういう時はどうですか、これはどう、どう判断すればいいですかっていうのをやってまして、県外の移動自粛っていうのも、三重と岐阜はまあみたいな
もう結局ね、いい加減でしょ、うん、そういうのって、
全てに、ね、結局大人医療っていうのがつくんです、
はい、
うん、いや、みんなが苦手とするとこだよ、その大人の配慮って思いながら聞いてて、はい、まあ、前回の緊急事態宣言も結局県が出してるときはいまいち皆さんのこの反応がちょっと鈍い部分があったんですが、国が出したらやっぱりガラッと空気が変わった、緊張感が高まったっていうのもあったので、はい、まあ、これからどうなるのかなって思って。
でも今のところ国がそんながっつりしたもの出す気配はないですもんね、
感じですよね、
うん、はい、多分今それどころじゃない何かが動いてるのかなと、逆に疑っちゃうぐらいのレベルで何もやってないようにしか見えない感じがありますよね、今ね。
そうですね、
うん、
まあ、なのでこのお盆休み、今週末3連休ありますし、来週はおそらく皆さんお盆休みどんとあるでしょうけれども、
はい、
ね、
まあ、お盆休みだからって言ってね、まあ、うちお墓参りこの前行ってきたんですよ実は、
うん、
あのお盆関係なく、ちょうどばあさんが入院してる時にね、あ、よくよく済ませてきたんです。そうそう、よ、いやいや、まあ、もう一回行かなきゃとは思ってますよ。でもよくよく考えてたら、うん、お正月以来行ってないよなって思って、ちょうどね、そのがんが見つかったかもしれないというタイミングでもあったんで、お参りがてら行って、そしたら、陽性でしたっていうことだったんで、あれ行かなかった方が良かったんじゃねえかっていう、まあ、いろんな話はありますけれどもそう久しぶりにお墓参りも行ってきましたし、そうなんですよ。だからできるときに、まあ、やっとこうかなっていうのはありますよね。
そうですね、動けるときに動いとくっていうのもあると思いますが、うん、はい、まあ、私はこのお盆休みはしっかりステイホームで体を休めつつ、ね、また動物の森と動物の森のお世話になりそうな気がしてます。で、あと最近朝私動物の森を朝のルーティーンをやるのと合わせてフィットボクシングをやってるんですね。コロナでずっとステイホームっていうか、もうね、家にこもりっきりになってた時にストレス発散で食べてたものですから、でそれをようやく解消するかみたいなので、
えらいね、
始めまして、ええ、おかげでフィットボクシングの方がメインになって、朝ちょっと時間がないときは動物の森結局立ち上げることもできずみたいなのも、
多分ね、動物の森はそろそろみんな飽きてきてると思いますよ。この前の花火は綺麗でしたけど、
綺麗でした、
はい、綺麗でしたけど、 やっぱり飽きてきてるんだろうなと思います。私もね、基本的に10時に間に合わないことが多いので、売り残しが起きてますね。とりあえず お金だけは稼ごうと思って毎日ログインはしてますけど、
うん、
もうそれ終わったら寝ますんで基本それ以外何もしてない、金のなる木を探してあと揺らして終わりみたいな。
あらあら。
だから、最低10分から15分ぐらいのローテしかやってない感じですね。でしかも、お店がもうすでに10時過ぎてるんで閉まってるんで売れないという、そういうパターンを繰り広げてますよ、う
ん、ああそうですか、
はい、
私はだいたい夜スタートするのが9時、あ8時50分ぐらいからで、大急ぎであさみちゃんのところに、はいはい、
もうあさみちゃんの店なんかもうずっと見てないですね最近ね、だって10時には閉まってるし、っていうか最近10時にすら入れないからね。
あ、そうなんだ。
はい、11時ぐらいに。
意外とほら長い歴があるから、コツコツコツコツやる方かなって思う。
いやいやいや、意外と飽きたら早いので、 で、
うん、
でも今動物の森は止まってるのに、ポケモン GO やってますよしばらく全くログインしてなかったのに、
ポケモン GO やってますけど
、はい、だからまあ適当です、まあ、その時の気分です、うん、やっぱりそれはね、はい、
うん、はい、私はまあもうしばらくは、うん、
はい、
うん、
まあまあ、いや別にやめるつもりはないんだよ。
珍しいカブトムシがあるじゃん、珍しいやつ、あれがどうやったら取れるの、なんか300回虫を取ると現れる。
あ、そんなのがあるんだ
っていうのであって、うん、なんかそれをなんとかこのお盆休みに、
まあいいですね、
虫取りに精を出したいなとか。
そういうのが楽しみだよね。
本当癒されてますけどね、まあ、その分いろいろ放り投げてることもあるので、は
い、いや、いいと思いますよ。だって、うん、動物の森飽きたら飽きたでまたいつでも戻れる感じもあるっていうところも、ね、ゲームの面白さでもあるし、う
ん、フィットボクシングもね、
そう、
途中で投げてもまたすぐ戻れますからね、
うんうん、だって他にも面白いゲームいっぱいあるんだからさ、その時はその、うん、別のゲームやっときゃいいわけだし、いや、やっぱりスイッチは持っといてよかったなっていう、こうなかなか当選に当たらない人たちにしてみたらかわいそうですけれどもまあそういうふうには思いました本当にね、
うんうんうん、
気楽でいいなって思う、あれはね、やっぱりね、持ち運べるし、うん、ね、でかい画面でもできるしっていうね、うん、いろんなメリットがあるなっていうのはやっぱり今の時代だからこそかなと。うん、もちろんね、その PS4 から5には移っていくようなそういう高画質ゲームの面白さもあるのは分かりますけどね、
うん、
まあ、うちにも4はあるからね、うん、だからとは思うけれども、そうやっぱ気軽さが違うなって思うよね、
うん、本当ね、うん、
でやっぱり任天堂すげえなと思いながら、やっぱめちゃくちゃ利益が出てたんだな今年はっていうところにまた驚く、
びっくりしました、
びっくりする
っていう、
ね、うん、いやでももっとそれをね、せっかく儲かったんだからうまく、ね、うん、それを回してもらえれば、別に我々としてはほら任天堂自体に対するそのマイナスのイメージは全くないわけだから、
うん、
そういいように回して次に面白い、もっと面白いものを作ってくれればいいだけの話なんですね。
そうですね、
はい、っていう感じですね。
はい、ということで今日もポッドキャストスタートです。そう、さっきフィットボクシングやってるって言ったじゃないですか、
はい、
で私、まあ、効果があるかどうかは分かんないんですけど、私のその運動量、朝の10分15分でそんな大したもんじゃないんだけど、せっかくだからって言ってプロテインを飲み始めたんです
はいはいはい、
ザバス、
うん、いいんじゃないですか、
普通にスーパーの牛乳売ってるコーナーのところに並んでるやつね、
はい、
高タンパクでビタミンが入ってるのかな、うん、うん、普通にこう豆乳感覚で飲んでて、
運動した後30分以内に飲みなさいってやつですよね。
そうです、そうです、はい、はい、なんか最近結構売り切れてるんですけど、何かブームでもありました？
いや、単純にみんなやってるじゃないの？
みんなやってんのかな、うん、運動。
運動、
うん。
いや、特にその家にいることが多い人も多いでしょうからね。
そうですね。うん、今でも、テレワークの方だって。
いるでしょうからね。
そうです、そうです。
結局もうテレワークの人ってほとんどいなくなったのかなって思いもしたんですけど、一旦ほら解除後、
うん、
戻ったよねみたいな感じの話も聞いてたし、ね、で少しずつ戻りつつあったのがまた結局こんな状況ではね、そういうわけにはいかないでしょっていうことになっていくのかなっていう感じもありますし、う
ん、まあ、あとはほらやっぱり自粛期間中にみんな運動を始めてね、今までしてなかった人も運動を始めたっていうのももしかしたらあるかもしれないですよね。
まあいいんじゃない？私みたいに。いいことだと思いますよ。そうそう、うん、だってそれをほらせっかく燃焼した脂肪をねうまくね、うん、消化してした方がいいわけだから。
そうそう、
まあ飲んだことないか私が言うことじゃないですけどね。
はい、はい、ね、私は結構いろんなそういうサプリはそんなに飲まないんですけど、それでもブルーベリーを食べると目がシャッキリするような気がするみたいな、プラシーボ効果がすごい人なんで、プロテイン飲んですぐに筋肉ならないかなっていう。
なる。
ちょっとプラシーボに期待をしております。
なるわけねえだろ。
ならない。
はい。
さあ、前回はステイホームは美味しく発散ということで、私のハムお取り寄せのお話をお送りしました。このお盆休みに向けて何かお取り寄せしようって思ってたんですが、ちょっと時間なくって探すことができなかったので、明日仕事帰りに美味しいものを見繕って買って帰る予定です、うん、クムさんが美味しそうなお肉食べてんじゃん、鉄板で焼いて。
あれ普通にスーパーで買ってきてるだけだけどね。
そう、うん、あれちょっと羨ましくて600円とか
700円とかそんなもんですよ。一応ね、なぜかね、A5 ランクのシールが貼ってある肉がいっぱい売ってるんですけど、A5 ランクというシールはいっぱい売ってるだけなのかもしれないだけだと思っているので、そんなに本当に A5 ランクだと思って食べてるわけではないです。
やっぱり長崎だから長崎牛なん。
いや、あれは熊本産でしたよ、今回食べてたのは。はい。まあ、九州産のお肉が多いのは多いですね、
うん、
やっぱり地元だからね。そう。
うちの、はい、近所のスーパーは、だいたい知多牛、
うん、
愛知県の知多半島の知多牛っていうのか、あと飛騨牛になるので、
はい。いや、英語ね、あんなに普通に売ってたら、
英語も、ね、見たことない。
いや、英語
のショーケースの中だよ、はいはいはい、肉屋さんのそれは。
それはね、うん、だって実際、うちも、なんかこう年末とかにもらう英語の肉ってあるわけですよ、英語ランクの肉って、
うん、
なんか別物の味がするから、それを考えると俺たちが昼に食ってるようなあの英語の肉ってあれは何なんだろうなって思うことはあるので、英語もいろんな英語があるんじゃねえのって思ってますよ。
どうなんでしょうね、はい、
だっていつも英語貼ってあるもん、あのシールとか思って。いや、買えない値段の肉は買わないからね、うん、基本的にね、うんうん、そうそうそう、うん、だから、まあ、別にその1000円以下の肉しか買わないですよ、うん、その普通に自分たちが昼間とか夜に自分一人分だけで食うような肉に、そんなね、うん、数千円の肉は買い切れないので、やっぱり、
うん、そうね、
よっぽどの何かがない、
初心者だから手
でないわ。そうそう、よっぽど何かがない限り、おこれが600円なら安いよねみたいな、そんな勢いで買ってるだけですからね、結局ね、
うんうんうん、
まあうまかったよ、でもあれは普通に、はい、鉄板で焼いて食う肉はうまいですね、やっぱりね、
ね、
ちょっと微妙にレアな感じでね、
うん、ね、
はい、
ゴールデンウィークじゃないわ、お盆の楽しみに、
あんま今年のお盆が楽しいかどうかよくわからないですけど、うん、別に人が来るわけでもないしね、
お家で過ごすためのね、こう充実したものにしたいなと、
うん、まあまあね、なんかほら逆に言うと、うちはちょっと前までが個人的お盆みたいな感じだったから。
もう終了ですか。
そうなんかいろいろ終わって今毎日介護ですみたいな、うん、そんな感じになりつつあるので、え、まさか来週連休とか驚きだよとかいう感じのレベルですから。ほんとね、ため息ついちゃうって感じです本当に。
はい、ではいただいたコメントをご紹介します。少年 Z さんからいただきました。前回の感想です。新型コロナ感染、大したことない論を耳にした時のざわざわ、もやもや感の理由を言葉にしていただいた感じでした。 ここのところ心がざわざわする配信が続いていましたが、クムさんがどういう精神状態でも毎週配信されていることに頭が下がります。ミッチーさんに感謝です。あ、そうだ、お二人とも好感の持てるいいお声ですよ。声だけで好きまではいきませんが、ということです。どうもありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
はい、
そんなざわざわする話してましたっけ。
クムさん大変だなっていう話が続いてたので、そのことじゃないですか。
それが心がざわざわする。 でも心がざわざわするってどちらかというと自分がざわざわするなんじゃないの。
あ、
違うの。
そうかもしれないですね。
人の話を聞いていいも悪いもいろんな思いがするよねっていう意味が、心がざわざわするっていう意味なのかなと思ったんですけども、
まあ、いろんな感想、
はい、
感想に
心が好きも嫌いもねっていう意味でのざわざわなのかなっていう感じがしないでもないですけれども、はい、
うん、
まあ何ですか、新型コロナ感染大したことない論の話っていうのは先週話した話ですね。
うん、そうそうそうそう、
大したことがないというふうにしたい人たちがいるんだよっていう、そういう話をしてたっていうだけの話ですよね。
うん、はいはい、そうですね。
でそれを言われてみると納得っていうことでしょ、要はね。
うん、うん、
まあ今週の冒頭にも出ましたけどね。
そうですね、
はい、
はい、
今週の冒頭の話じゃないか、今週の冒頭の収録の前にミッチーさんと話してた話だ。
そうだそうですね、はい、
それは別に全然本編には関係ないじゃないか、うん、本当に。はい、
まあ何はともあれ、うん、自分は自分で気をつけていきましょう。人がどう言
っても、いやいや、もうね、本当自分で気をつける以外に道はないよ、今からは、
うん、
ね、
うん、
誰かが何とかしてくれるわけじゃないから、どんなに好きなお店でも、どんなにこう助けなきゃいけない状況下でも、これがもしかして自分のために良くない状況に至るかもしれないと思った時は逃げるしかないんじゃないのかなっていう気が最近はしてますね。
うん、うん、まあ自衛ですね。
自衛するしかないんじゃないのかなっていう、そう、結局、まあ、みんな生きるための道を探しているし、その生きるための道にやるべきことっていうのがあるけれども、うん、それはその人たちによってレベルが変わるわけであって、
うん、
でそのレベルによっては間違ってることもしてるかもしれないし、正しいこともしてるかもしれないけれども、その正しく自分たちが認識できる正しさで納得できればいけばいいし、でもそのレベルじゃちょっと無理って思ったらやっぱり行っちゃいけないよねっていう風になるっていう、その人の信用度みたいなものになりつつあるのかなっていう風な気が今はしてますね。
そう
ですね。うん、何でもない時だったら別に全然気にせず普通にね行けるお店でもね、
うん、
え、その認識なのまだっていうような時ってっていうところのお店には行けないよね、逆にね、怖くてね。
そうね。
そう。ってことは何が起こるかわからないじゃんっていう、
うん。
そこに運よくクラスターが発生してないだけでしょとかね。
うん、
そういうふうになることがあるかなという感じはしますね、本当にね。自分の身はやはり自分の身を守っていくしかないんだろうなと。こういうご時世だからこそ。
うん、
という気がします。はい、まあ大したことないと思いたい人たちはいっぱいいるよ。
うん、
だってその方が楽だもん。
そうね、
うん、だって私とミッチーさんですら感覚は違うわけだからね。
うん、はい、そうそう、
ミッチーさんほどうちは別にそこまで家内での消毒はしないからね。
うん、
普通に私は基本的には手洗いうがいはしますけど、それ以上のことはほぼしてないですから。
うん、まあ私もだいぶ緩んできたんですか、はい、疲れてサボってきましたけど、ね、
前話聞いた時に逆に引くわっていうぐらいのレベルのことをミッチーさんしてましたからね。
いやもうなんかね、うん、もうあの頃はもう、はい、わーってなってました、ね。
でももうそのぐらいになるぐらいに、ああはま、もう怖いんだなっていうのは想像はできましたよ、
う
ん、やっぱりね。
そうですね。まあ今もやっぱり
通勤してるとね怖いよね。俺通勤してないからやっぱりそれ理解できないんだよ、ごめん申し訳ないけどさ、うん、家にいるから基本ね、そう、うん、そう行くのはスーパーぐらいだからさ、 でも、うん、一時期ちょっともうマスクなしでもいいかなって思った時期がありましたけど、さすがにちょっとまた今長崎は増えてきてるから怖くて、ちゃんとやっぱり常にマスク、外に出るというか、お店に入る前にはちゃんとマスクするようにしましたよ、してますよ今は、うんうん、やばいなと思って、さすがになんか会った時がねやっぱり ね怖いなと思うようになって、
うん、
はい、やっぱ状況次第ですよ、常に状況見ながら変えていくしかないんじゃないかなと思いますね、うん、だって暑いじゃん、マスクすると本当に
もう半端ないですよ、ね、
半端なく暑いよ、
会社に行ったらもう、うん、マスクももうびっちょび
しょびしょでしょ本当に
もう顔中全部、
そうやっとれんわこれっていうぐらいな感じだもんね、うん、この時ただマスクしろっていう方が間違ってるよというレベルでやばいもんね本当にね、
うん、そうですね、まあなんとか乗り越えたいな、うん、この8月を、
そう
8月の暑さを
乗り越えるしかないですよね、本当ね。
ですね。はい。はい、ということで、少年 Z さん、ありがとうございます。さあ、次は、画伯さんからいただきました。お取り寄せ、ワクワクしますね。北九州出身の私の一押し、小倉名物、ぬか炊きをご紹介。イワシやサバをぬか味噌で甘辛く炊いた骨までホロホロな一品です。結婚当初、実家で母が作っていた時の何とも言えない匂いが、ぬか味噌に馴染みのない長崎出身の妻のトラウマに、今では大好物ですが、炊きたてのご飯のお供に、お酒のお供におすすめです。以前は自宅でも作っていましたが、やはり味の染み具合がいまいちで、小倉の痰が一番ないぬか味噌炊きの藤田で、帰省の際いつも購入していますが、ステイホーム帰省延期のため今回はお取り寄せしますということです。どうもありがとうございます。これはあの私もテレビで見たことはあるんですが、もちろん食べたことはなくて、クムさんはありますか、ぬか炊き。
いや、まずぬかが苦手だから私、
あ、
はい、
うん、
ぬか系はあんまり、その出たら食べるんだけど好んで買ってきたりはしないですよね、うん、
はいはいはい、
うん、
私もあの自分でぬか漬けを作ったりする割には実はちょっと得意ではなかったりもするんですが、はい、ただ、福井県のへしこっていうのがあるんです。
はい。
サバとか青魚をぬかに漬ける。ぬかに漬けて、漬けたものを、こう、熟成したのを焼いて食べるっていう、うん。あれめちゃめちゃ美味しいんで、それに近いものなのかな、とも想像するんですが、どうなんでしょうか。
まあ、焼くのは別に食べれそうな気はするんですけどね。
うんう
ん、まあ、例えば、缶詰状況のものを食べるのはなんか別に無理していらないかなとか思っちゃうとかさ。うん、
まあ、ぬかを食べるものではない
のかな。そうで。ぬかって落とすもの、落としていいもの、
う
ん、
そうそう、
なんだよね、うん。ね。なんかね、ぬかはあんまりね、こう、認識がないんですよね、ほんとね、うん。自分の中でね、その、うん、食べたい
っていう。やっぱりあの、食文化圏っていうのもね、ありますからね。
あとやっぱ食べるか食べないかじゃない、うん、日常食べてると意外とそれは普通に自分の中で納得のいくものなのかもしれないけれど、
うん、
うん、みたいなもんなのかもしれないですよね、
うん
うん、だってほら、まあ、昔は納豆だって全国で食ってたわけじゃないわけじゃない、
うん、
そう今はねどこでも売ってるけど、
うん、
そう、だからそれと同じように、まあ同じようにかな、ぬかは昔から全国にあったはずなんだけどね、逆に食べられなくなったものの一つなんじゃないのかなっていう気がしますけどね。うん、
ねえ、
うん。
まあいろんな地方でいろんな料理ありますもんね。
はい。
ご当地の。
ね。うん。
うん、
はい。
っていうので、ね。まあもちろん旅に出たらそういうのと出会いっていう出会いがあるんですが、まあ、それをお取り寄せで出会う。まあ、味がわからないとちょっと買うのは勇気がいりますけどね。
うん。
うん、
まあでも、ほら、好きなものをね、頼むのはありだと思いますので、うん、そうそう、ちょうどいいお取り寄せになればいいですね。はい。
ね。はい。ありがとうございます。
さて、今日8月6日といえば、ね、テレビでもずっとやってましたけれども、広島市への原爆投下の日ですね。
そうですね。
一応でやっぱりさ、やっとかなきゃいけないかなと思うんですよ、
うん、
毎週やっているタイミングでちょうどこの日が配信日だっていう、そうですね、いいかですね、そう 午前8時15分です。そう、そうなんですよ。長崎はね、ほら、
お昼前ですよね。
お昼前なんですよ。11時台なんですけど、
うん、
早いんだよね、広島はね。
そうなんです。だいたいこう、朝ごはんを食べた後、みんなが出勤とか学校に行った、
うん、
家を出たタイミングだったっていう。
ね、8時15分はまさにそんなタイミングだよね、うん、よりにもよって、うん、まあよくこんなタイミングに落としたよねアメリカもね。
うん、ほんとね。
これはさ、よく言いますけど、日本人なんでこんなことされてアメリカ恨んでねえのっていうさ、
うん、
そのレベルぐらいね、何十万人、もう結局被爆した人だけ含めれば56万人ぐらいね、被爆してるわけでしょ。
そうですね。
で、広島市内だけでもこう、まあ、30万人ぐらい亡くなってんの、うん、そう、そうね、その被爆での結果としてそのぐらい亡くなってるわけですよね。まあ、ね、まあ、ひどい話じゃないですか、
うん、
でしかもこれ自体は別にその軍隊に落とされたわけじゃなく、一般市民が山ほど死んでるわけですよね。
そうですね。
そう、
まあ、もちろんそこをターゲットにしたっていうのは、理由はもちろんそういう軍事拠点だったっていうのもあるんですけど、まあ、
そ
うですね。
それは広島も長崎もね、うん、同じような理由があったには違いないですけれども、
うん
うん、ね、ちょっと驚き、今考えれば驚き、でもこういうことをやっちゃうのが戦争だっていうことですよね、うん、言ってしまえばね。
うん、そうですね。
うん、まあ、
戦争だからって終わらせてしまうのか、それともだから戦争はって思うのか、
どうなんでしょうね。じゃあ、まあ、例えば今戦争は良くないっていう風な平和運動、まあ、ね、されてる方たちはたくさんいますけども、うん、平和運動が果たして本当平和運動になっているのかっていうのはいつも疑問に、特に私は長崎在住だからこそなおさら思うことっていうのはありますし、
うん、そうですね、
そう、うん、その署名に何の価値があるのかっていうことに対してはいつも常に思ってますし、
うんうん、こう平和を維持するためのその努力の方向性がなんか違う気がするなっていうのは、私はもう子供の頃からずっとなんかそういう人たち見て思ってたんです。
そうなんですよ。そうなんです。まずその平和運動をしているグループがまず仲違いしているからね、
うん、そうね、いろいろありますよね、ま、
そうなんですよ。そういうこうね、うんうん、まあなんとか系、まあ、ぶっちゃけた話が社会統計と共産党系は合わないわけだから、それで離れてたりとかしてたわけでしょ、当時は、
うん、
ね、
そうです。
要は自分たちが信じている宗派みたいなもんだよ、もう言ってしまえば、の平和運動を勝手にやってる、
思想がね
変わっていれば、ね、うん、そう、もうその時点で平和じゃないじゃん、
うん、そうね、
平和なんかなれないんだよ人間は。そういうことなんじゃないの、結局、
うん、
それがよく表してるんじゃないですか、まず、まあ、彼らが、うん
う
ん、
そうね、だからその平和をこうかなんかこう維持するっていうか、それを平和をこう何得るための努力が、なんかその戦争は反対とか、
はい、
こうい
や、それは戦争はないに越したことはない。
そう。それはわかるよ。それはわかるけど、じゃあそのためにあなたはどうするんですか？そうやって声上げるだけじゃダメでしょ？ そっちじゃないよね。
そうなんですよ。
ちょっとなんか、まあ、かといって私も具体的にじゃあどうしろとか、自分がなんか何かしないのかって言われると。うん、
してないですよ。それはまた、ね、してないですけれども。
できないですけど。
そう。何かができるわけではないかもしれないけれども、うん、でも、その平和活動という平和活動が果たして本当の意味で平和活動になっているのかっていうのは常に疑問でしかないっていうのを、そのいわゆる平和の街と呼ばれる市に住みながらいつも疑問点は思っていますよね、
うんうん、まあ、だからまあ、確かにこう広島長崎ってもうちょっと若干このそういうシンボリックなものになってるじゃないですか。
そう
シンボリックなものになって、まあ確かにそういう日が来るとみんなそのことを考えるいいきっかけにもなる、年一でね、
うん
うん、にはなるんですけれども、なんかそれもいいけど、 やっぱりこう、それ、県外に住んでると他人事じゃないですか。
まあ、もう世代が違うと。ね、そうそう。
うん。だから、まあ、それはもちろん大事なんでしょうけど、あともっと、じゃあもっと身近なところでもう意識をしてるのかいとか。
いや、まあ、それは意識な、身近なところで意識するわけないんで、それは無駄なことだと思います。
全国で、そういうのはもちろんあるわけだから。
もうよっぽどね、コンビニで優しくできるかとか、うん、そのレベルの話だと思いますよ。まあ、そういうことの繰り返しが世界の平和になるんじゃないの、うん、っていうことなんじゃないのかなって思うよ。うん、言ってしまえば。うん、でも、もっとでかいところで言えば、やっぱり今の状況下で、その、平和、っていう風な言葉だけを言ってられるような状況下じゃすでに世界がなくなりつつあるんじゃないの、うん、っていうのも言えるわけじゃない。
そうね、
そう、え、平和とか言ってらんないでしょ今のこのご時世、
うん、
その今のこのアジアのこの状況下を見ながら、ね、平和をただ叫ぶことができるその無神経さが逆に言うと俺は驚きだよねって思っちゃうぐらいで、もうちょっと考えた方がいいんじゃないの、どうやって日本をこの後守っていくかのことの方が重要なんじゃないの、その平和って言えば平和になるわけはないだろうと今の周りを見て、うん、いくら署名をしても彼らがその通りになってくれるわけないじゃない、
うん、
火には火をでしょ結局、
うん、
っていうことをやっている人たちに対して言葉で歌でとかそういうことでなんとかなるもんなの、ならないでしょ。政治的な戦いしかないよね、まあ、戦いをしたくないんだったら、うん、戦争をしたくないんだったら政治的に戦っていくしかないよね、
うん、でもなんかそういうのをこうなんかこう肯定的に見れないっていう
ことになる。
なんか嫌がる
でしょ結局ね。なんかね嫌がる感じがありますよね、風潮的にね。うん、そうだから
大丈夫かって
大丈夫かって思いますよ。気がついた時には自分たちは、うん、そのどういう状況下に置かれているかわからなくなるんじゃないのっていう気がするので、何かがおかしい、その平和教育ってそのものが間違ってたんじゃないのかっていうのを常に私はその地元だったからこそ、うん、その
私もずっと
平和教育を受けながら育ったものだからこそ、うん、ダメだっていうことしか言われない、ダメだっていうことを教えられるだけの教育は、う
ん、解決策が何もないんだよね。
一体何の意味があったんだろう、うん、っていうふうに
平和のハートだけ持つようにっていう、
そうそうそう、原子爆弾が良くない、核兵器は廃絶、それは廃絶できるなら苦労はしないよ、廃絶した方がいいに決まってるさ、
うん、
世界中の核が全て廃絶できるならね、
うん、
一斉に、
うん、
そこを考えなきゃいけないんじゃないの、
うん、
世界中の核が一斉に廃棄できるような機会を考えるとかさもうそのぐらいのもっとひどいものを作って全体を抑えるぐらいの悪魔になるとかね、
新たな冷戦ですねそれは、
そう、もう要はそういう道しかないんじゃないの、
うん、
ぐらいのことを考えちゃうかなっていう気がするんですよ、うん、その平和っていうことを、平和だけ、平和なんていう綺麗な言葉だけで物事は考えていけないよっていうことを、なんか特に平和教育、平和教育って言って綺麗事ばっかり教え込まれた、
うん、なんか昔の平和教育をそのまま延長でやるのはもうナンセンス
だ、うん、だと思います
よ、って思います、
すごく思います、うん、今どうなってるのか分かんないけどね、 今の彼らがどういう教育をしてるのか分からないけれども、
うん、
そう、ダメですっていう、もう二度とこういうことを繰り返しちゃいけない、うん、言うことは簡単だよ、まあ、言うことは簡単、
まあ、うん、もちろんですね、その当時のそういう平和教育でもういろんな方、毎年毎年語り部の人がこうね、実際に目の前でこういろいろ語ってくださって、いろいろみんなも資料を見て、もちろんいっぱい心に残るものもあり、未だにこうね、原爆の日になって報道とか見てると、うん、そういう まあ、学んだものとかも全部ブワーッと出てきますもんね。ある意味トラウマになって。
そうそう。もう我々にとってはトラウマでしかなくて、それが、うん、その。
でも、それが悪いとも、トラウマが悪いとも思わない、思いはしないんですけども、いや、そうやってね、ちゃんと想像がつくっていうのはもちろん。
人それぞれですよ。だから、それを、そのトラウマだから、その、戦争はダメだって思えるのか、トラウマだから、トラウマになるような状況、を、まあ、起こしちゃいけないよって思うのはもちろん思う、
うん
う
ん、
思うけれども、でもそれをトラウマになってるのは自分たちだけなのであって、
そう
みんながトラウマなわけじゃないわけじゃん、
うん、もうみんなトラウマになっちゃえば平和になるんじゃね。
平和教育が、平和教育というか、うん、トラウマ教育を世界中のすべての人が受けていればやめましょうって話になるかもしれないけど、
もうなんかほらやっぱ表現がきついからそこは自粛で削ってみたいなのもずっとやってるじゃないですか。そうそう、話の件とかこういろいろなんか、
まあまあ話の件はともかくとし、うん、私はあれはすごく嫌いなんだよ、はっきり言ってね、もうね、うん、まあ、何度も見せられて何度もトラウマになって大嫌いなんですね。
原爆資料館の展示物もどんどんどんどん時代とともにこう控えめなものになってたりとかあるじゃないですか、
は
い
は
い、まあ
ね、人の死体とかね、そういうのはね、確かに ね、うん、そう、綺麗な長崎の原爆資料館もすごく綺麗な資料館になってますもんね、うん、もうね、説明的な感じになってますよね、
うん、
綺麗な感じになってる、分かりやすくはなってるんだけど、あれを見た状態で恐怖を味わえるかって言ったら、昔のボロッチー時の方が、うん、多分よっぽど怖かったなって思うんですよ。
怖かった。
今怖くないんですよ、うん、そういう意味ではね、
うん、
でもそれが今の教育なのかも、教育っていうかその現実なのかもしれないなっていう気がしますね。
うん、
うん、いやーね、だから本当にめっちゃ怖いですよ今、そういう意味では。この5年後とか10年後とかどうなってるか、日本も含めて今のこのアジアの状況がどうなっているのかっていうのはすごく怖いなと思ってます。それは何が起こるかわからないような状況がすぐ近づきつつあるのかもしれないなという怖さ、
うん、
うん、でそんな時にそんな気軽に平和平和とか言ってられないじゃないの、
うん、
という部分はね、だって平和になりましょう、仲良くしましょうって言って手をお互い握ったその向こうが嘘をついてれば何の意味もないわけじゃない、
うん、
それは別にお互いの国であろうが一般の普通のお互い人間同士であろうが十分あり得ることなわけだからね、
うん、
なかなかね、そのやっぱり今のまだまだ残念ながら人間っていうのは信用に値しない生き物なんだろうなと思いますよ、
うん、
そこまでこう覚醒できればいいんでしょうけど、もうそんな話になっちゃったら宗教の話になっちゃうからね。
そうね。
そう。いや、まあ本当みんながね、
うん、
苦労しないでね、ある程度幸せに生きていける世界がずっと続いてくれるといいなとは思いますけど、
うん、
そうはいかないのが現実なのかもしれませんね。
うん。
うん、人という種族そのものがそういう因子を何か持ってんのかもしれないね。悲しいけどね。
うん。そうですね。
そうじゃないとこういうことが続くことはないんだろうなとは思いますけれど。
あ、少しでもこの平和な時が長く続けばいいな、はい、
そうですね。お取り寄せできるタイム時期が続けばいいな。
肉だ鉄板だって
こう、ね、はい。そんな話ができる日々が少しでも長く続けばいいなというのを、まあ、ここ最近の様子を見ながら思うなというところで、うん、まあ、ちょうどね、今日が8月6日の配信だということで久しぶりにめったにないトークをしてみました、はい、あ、ミッチーさんは違うんだっけ、ミッチーさんもそうなんだっけ、2世なんだっけ、
いや私は2世ではない、
ではないんですね、
ではないです、そう
そうそう、私は2世ですし、
うん、まあ、それはやっぱりこう本当対、あの私もあの母が広島市の出身なんで、うん、はい、まあその辺はやっぱり、まあ、タイミングでね、
運よく、うん、運が良かったってだけですよね。
そうなんです。
ね、ついにうちの娘はもう3世ですからね、
うん、
3世がもうね大学生ぐらいな年齢に なりつつありますから、
うん、
そう、まあ差別はないだけマシだとは思ってますよ、
うん、
我々の頃はまだギリギリ残ってたみたいなので、
ね、私の世代はまだなんとなくあのこう水面下に隠れて
そうそうそう
ありました、
うん、被爆者の子供は被爆者の子との結婚は既刑児が生まれる可能性があるので、うん、やめた方がいいよというふうなことを平気で言う人たちがいたのは事実としてあります、
うん、私あの初めての彼氏で、うん、お家に行って初めてお母さんと会った時にあの お父さんお母さんおじいさんおばあさんは被爆されたっていうあのその原爆その原爆投下の日、うん、どこにいらっしゃったっていうところからのさ、はい、で一気にさーっとびっくりみたいなはい、はい、
そう、う
ん、ちょっとびっくりだったっていうすごいなんか強烈な思い出があります。
自分は私はねないんですよ、私はないんですけれども、うん、でもあそういうのが実際にあるんだっていう話をやっぱりいくつか聞いたときに、
うん、
あまだこの時代でもその
そう
残ってるんだこの信仰じゃないけれども、
だってもう2000年ですよ。
そう2000年代
平成ですよみたいな、
まあね昭和じゃないわけですよ平成代の頃でも、うん、そのでしかもこれ地元じゃないならわかる、
うん、
そう 県外、
ね 県外
ね、県外だったらその可能性はまあわかるんだけど、
めっちゃ地元なのに
地元
広島市内なのに
言われるってことは地元内でそういう問題が発生した例がそんなにあったのかいって事実ないわけじゃん、
うん、
ないわけよ統計としてね、統計としてあったら問題になってるわけですよ、うん、現実的に、
う
ん、
そうです、ね、
統計として問題がないのにそういうこ声が聞こえてくる、
うん、
っていうことはやはり差別がそこにあるんだよね、
うん、
同じしないでも、
うん、
つまりそれはねここだけじゃなくてそのねあのこの前地震の後のやつでも同じようなことは多分差別されてる人たちがいるだろうし、うん、そういうこう原子爆弾じゃなくても放射能を浴びたということが、
うん、
本人から子供への遺伝として何か問題を起こす可能性があるに違いないというふうに思う人たち、まあだまあ、言ってしまえば逆に言うと何か問題が出た時にほら見ろって言われるわけでしょ、
うん、
それは単純に偶然かもしれないのに、
うん、
いやー怖いよねやっぱりね人って
そ う,、ね、
そう一番怖いのは人ですよ結局、うん、それをそう取ってしまう、
うん
うん、いや事実研究としてあればそれは事実だと思うよ、研究結果としてね、うん、あればね可能性としてその遺伝子が壊れたから放射能がその遺伝子を壊す可能性があって、そうそうそう遺伝として可能性があるんだったらそれはやっぱり子供産まない方がいいみたいなことあるかもしれないけどね、
うん、
でも統計上今まで問題がなかったことが 2世3世に移っていくものなのかって言われれば、
うん、
まあ少なくとも今のところそういうことは出ていない、
うん、
統計上は出ていないわけなので、まあ、ずっと見ていかなきゃいけないことかもしれないけどね、
そうです
もしかしたら
3世
だからね、そうそうそうそう、もしかしたら何かあるのかもしれない、うん、けれども、まあ、一般生活上問題が発生するほどのことは何も起きてはいないっていうだけだよね単純にね、
うん、
いやだからやっぱりね怖いですけど、うん、まあ平和については常に考えていかなきゃ、それもプラスマイナス含めて、
うん、
いかなきゃいけないものなのかなというのを毎年この時期になると考えさせられるなと、思っております、はい、
うん、
はい、ということで、ちょっと熱い話をしてしまいました。
ポッドキャストは検索サイトで HODCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、カハクさん、ヒデさん、フランさん、紫のサルスベリさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。